七節宦官。一、原因。我が国では以前は B 型、C 型肝炎ウイルス感染が原因で生じる肝細胞がんが 90% を占めていましたが、非アルコール性脂肪肝炎 NASH、糖尿病、高血圧などメタボリックシンドロームを背景とした非ウイルス性肝細胞がんが増加しています。 2. 診断。主要マーカー。肝がんに特異的な主要マーカーとして A フェトプロテイン AFP や PIVKA2 などがあります。血液検査で定期的に測定することが重要です。平成20年4月から1ヶ月に1回この2つを同時に測定することが健康保険で認められました。しかし、主要マーカーだけでは早期発見には十分とは言えませんので、画像検査などを組み合わせて定期検査を行うことが重要です。AFP は、慢性肝炎や肝硬変のような肝がんではない患者さんでも、その血中濃度が上昇するため、軽度から中等度高値、高い値、400ng/ml まで、症例では一般に鑑別困難とされています。AFP レクチン分核とは、AFP の分子上の糖鎖の癌性変化をレクチンとの親和性を利用して検出したもので、肝がんのない患者さんの AFP の大部分が、L1 分核に出現するのに対して、肝細胞がんの患者さんでは L3 分核の占める比率が増加します。AFP-L3 分核比率の測定は、肝細胞がんと肝良性疾患との鑑別診断、肝細胞がんの早期診断、および治療後の予後管理に有用です。腹部超音波。身体に与える影響もわずかで非常に簡便な検査法ですが、数ミリメートルの早期の肝がんも発見できます。慢性肝炎では6ヶ月に1回、肝硬変では3ヶ月に1回は超音波検査を受けることが望ましいとされています。肝硬変で肝臓の萎縮が強い人、高度の肥満者、肺気腫などで肺が過膨張している人、過去に肺切除を受けている人などでは、肝臓の一部が超音波で見えにくいことがあり、注意が必要です。超音波検査専用の造影剤、ソナゾイドを静脈注射して超音波を行うと、肝細胞がんか否かを診断できるようになっています。超音波造影剤は、腎臓機能の悪い人、CT や MRI で使用する造影剤にアレルギーのある患者さんでも安心して使用することができます。腹部造影 CT。 溶度造影剤を点滴あるいは静脈注射しながら CT を撮影すると、肝がんは白く染まります。溶度造影剤にアレルギーのある人や、腎臓機能が悪い人では造影検査は行えませんが、すでに血液透析を導入されている患者さんは透析を継続すれば可能です。腹部 MRI。 最近では様々な造影剤が開発されており、検査目的に合った造影剤を選ぶことによって早期の肝がんも診断できるようになりました。ただし、閉所恐怖症の人やペースメーカー埋め込みや骨折手術などで身体に金属が入っている人や入れ墨がある人ではこの検査は行えない場合があります。特に GD、EOB 造影 MRI 検査の肝細胞層では、今までの画像検査では見つけられなかったより小さな肝細胞がんが客観的に診断できるようになりました。腹部血管造影。入院して検査します。局所麻酔をして、 足の付け根に走る大腿動脈からカテーテルという細い管を入れて、大動脈を経て冠動脈から造影剤を直接注入して診断します。冠動脈塞栓術などの治療を同時に行う場合があります。3. 治療方針の決定。肝硬変を合併している症例が多いため、肝がんの進行度と肝硬変の程度の2つを考慮して、慎重に治療方針を決める必要があります。2013年に日本肝臓学会が作成した肝がん診療ガイドラインが提示されており、我が国ではこのガイドラインを遵守した治療が通常行われています。参考ページ、日本肝臓学会、肝がん診療ガイドライン日本語版。4. 治療法 4-1 外科切除。肝機能がよく保たれていて、腫瘍数が少ない場合に選択されます。手術での切除範囲は、肝機能とがんの大きさや血管内への進展度などの悪性度で決定されます。肝移植以外で最も局所根治性の高い治療です。 4-2 ラジオ波焼灼術をはじめとする局所療法。コントロールできない腹水や肝性脳症がなく、肝がんの大きさが3センチメートル以下かつ3個以内が適用となります。多くの施設では超音波で腫瘍を観察しながら、局所麻酔下にラジオ波針を刺入し、熱凝固を行います。術後6時間程度で歩行や飲水が可能になります。血管や胆管内に腫瘍が入り込んでいる場合は適用外となります。4-3 冠動脈塞栓術。肝がんが大きな門脈に浸潤していない場合で、黄疸や腹水が治療可能な場合には施行できます。腹部血管造影を行い治療する腫瘍を同定して抗がん剤を入れ、腫瘍を栄養する血管を塞栓します。抗がん剤や塞栓物質には複数の種類があり、腫瘍の個数や部位、治療経過などを考慮して、薬剤や塞栓物質が選択されます。4-4、全身化学療法。2009年、がんが大きくなるために必要とされる信号、シグナル、伝達と、栄養補給に必要な血管新生を抑える内服薬、ソラフェニブが肝細胞がんに適用となりました。肺や骨などに遠隔転移がある患者さんには第一選択となります。肝機能が良好に保たれている患者さん、チャイルドピュー分類 A が治療対象となります。従来の抗がん剤とは異なり、高血圧や手足症候群、手や足の皮膚が障害され痛みが出るなど独特の副作用がありますので、症状を主治医に伝え、内服量や休薬期間などを調整することが重要です。治療開始後に腫瘍が完全に消失することは稀であり、腫瘍増大を抑え生存期間を長くする効果が期待される薬剤です。 4-5 動中化学療法。抗がん剤を注入するポートを皮下に埋め込んで、持続的に抗がん剤を流します。肝臓を栄養する門脈内に腫瘍がある患者さんなどが対象となります。4-6、陽子線、重粒子線。限られた施設ですが、胃腸に接していない肝がんに対して施行されています。現在のところ、健康保険の適用がありません。4-7、肝移植。肝移植とは、肝臓全体を摘出して提供者、ドナーの肝臓を移植する治療法です。肝移植は、 肝機能が悪いために肝切除など他の治療が行えない場合に行われます。肝移植には親族や配偶者から肝臓の一部を提供してもらう生体肝移植と、脳死状態の人から肝臓を移植する脳死肝移植があります。肝がんの大きさが3センチメートルかつ3個以下、あるいは5センチメートルで1個の場合には、健康保険で肝移植が受けられます。生体部分肝移植の場合には、ドナーとして親族が望ましく、血液型も一致している方が術後の成績は良好です。移植前にチャイルドピュー分類が B または C の非対称性肝硬変が保険適用となります。5. 予後。日本では世界各国と比較して早期で肝細胞がんが発見される患者さんが多いため、世界的にがんのステージ分類として使用される TNM 分類ではなく、肝がん研究会で作成された肝がん進行度分類が用いられます。6. 再発。肝がんは B 型、C 型肝炎ウイルス感染者に発生することが多く、がんが一旦根治できても、肝臓の他の部位に再発する率が年間 20% に達します。再発を抑える治療として、いくつかの試みがなされてきましたが、未だ確立された方法はないのが現状です。肝がん治療後は定期的に画像検査、造影 CT または MRI および腫瘍マーカーを測定し、早期に再発を発見し治療することによって肝機能を温存し、長期生存を獲得することができます。参考ページ、国立がん研究センター、がん対策情報センター、がん情報サービス、肝細胞がん。がん情報サービス、肝細胞がん、PDF。